キリストの義、唯一の希望。話、金城茂弘。
2017年、去年、1年間で最も我々が大きなニュースをしてみなければならなかったニュース、出来事は、宗教改革500周年記念のことだと思います。去年の10月31日でしたね。そう。500周年というと、1517年から2017年、500年間。何が起こったかというと、その1517年にマルチン・ルターが中世時代、暗黒時代と言われる間、ローマ法王教が全ヨーロッパを支配してた、政治的に、経済的に、宗教的に支配してた、その時に、ルネッサンスの翼に乗って、そして宗教改革が起こりました。筆頭に掲げるべき人は、マルチン・ルターという人でありますが、その教会の扉に95箇条というのを貼り付けて、そして、ローマ法王教が、カトリック教会が、非聖書的な教えをしている、ということを、95箇条にして書いて、教会の扉に貼り付けた。多くの人々が奴隷になっていた。宗教の自由はない、信教の自由はない。そして、政治的な自由もない。本当に奴隷状態にあった、暗黒状態にあった、時に、マルチン・ルーテルが宗教改革を起こしたんですね。それから、ローマ法王教と、そして、マルチン・ルーテルの率いる宗教改革が全く対立してしまって、そして、500年経った去年10月31日ですね。世界各国のキリスト教会では、スウェーデンはじめ、そしてドイツにても、ドイツのメンケル首相も出席して、宗教改革500周年記念をやったんです。メンケル首相のお父さんは牧師だったんだそうですね。ついに1999年にルーテル教会と、そしてカトリック教会は信仰による義認ということで、これは全く同じだということで、なんで我々こんなに分裂してきたかということで、同じことを教えてるんじゃないか、一緒になりましょうと言って調印したんです。そして2017年セレブレーションでした。2014年でしたね。聖公会の聖職者であったトニー・パーマーという人が、これは何回も動画でも流しておりますが、トニー・パーマーという人が聖公会の聖職者であったんですね。この方が米国のケネス・コープランドという人が率いる、たくさんの福音主義、あるいはペンテコステ派の聖職者、リーダーたちが集まっていた集会にやってきて、そして特別なメッセージをフランシス法王から託されたと言ってメッセージを伝えたんです。その時のメッセージは何であったかというと、私はフランシス法王の特別なメッセージをあなた方に持ってきました。今やローマカトリック教会は、ルーテルが宗教改革を起こして抗議してプロテストした、その信仰による義認と全く同じ教えですよということで。全く同じ。だから分裂する必要はない。そして平和と愛と秩序のために一致しようじゃないかという特別な集会であったんですね。 ケネス・コープランドは7億人以上に影響を及ぼしている、率いる牧師、聖職者たちが集まった集会で、このトニー・パーマが言った言葉見てみましょう。ルーテル教会とローマ・カトリック教会と一致する時が今来たのである。プロテスタントはもう終わったのだ。もう講義は終わった。公式のカトリックの信仰による義認と、ウェブサイトを見ると皆さんわかりますよ。公式のカトリックの教える信仰による義と、500年前ルーテルが講義したあの信仰による義とは、義認、信仰による義認ですね、とは全く同じなんだと訴えて、兄弟姉妹方、今もう一つになろうじゃありませんかと言うんですね。で、しばらくしてケネス・コープランドと、そしてトニー・パーマーは、ローマ法王フランシスコ、あるいはフランシスとも言いますが、法王に招かれて、昼食会に招かれた。で、このアメリカの代表者たち、一緒に食事したんですが、ケネス・コープランドはですね、あまりの嬉しさに、もう、私は法王様、ホーリーファーダー、聖なるお方、私はこの聖職者たちを代表して、あなたの前に、あなたが訴えておられる一致に答えます、と言ってるんですね。その日のことをね、こう言ったんです。私の生涯で最も素晴らしい日の一つは、フランシス法王と会えた日でありました。なんという人物でしょう。彼は私の英雄の一人です。私はたった二日前に主がこういうのを聞きました。2018年今年は皆さん聖霊の日です。天から火を下す聖霊の日ですと言ったんです。この天から火を下すというのは黙示録13章に書いてありますね。偽リバイバルのことです。私は神の権威によって神の預言者として召されました。本当の預言者でなければ何ですか、これ。本当の預言者でなければ偽預言者。私は預言者として召されました。ナザレのイエス・キリストの御名によってもみ殻のように燃やしてください。皆さん燃やしましょうと言ったんですね。そう。アモス書3章の3節に面白い言葉があります。二人の者がもし約束しなかったならば、一緒に歩くことができるだろうか。これは禁定訳の方がもっとピンときますね。禁定訳では、二人の者が同意しなかったならば、どうして共に歩くことができようか。ね。二人の者が一緒に歩くためには同意しなくちゃいけない。けども、ローマ・カトリック教会と、もうプロテスタントは、もう信仰による義認で同意しできたじゃないか。一緒になろうや、ということなんです。同意。できるでしょうか。ローマカトリック教会の教えとプロテスタントの教えにたくさん違いがあります。ローマカトリック教会の教えには非聖書的な教えがたくさんあります。どうしてプロテスタント教会は命を懸けてローマ法王教反キリストと言って戦ったあの精神はどこに行ったんでしょうか。ちなみにローマカトリックの教えと聖書の教えを比べてみましょう。よく聞いてくださいね。聖書は偶像礼拝は絶対にいけないと教えてます。出エジプト記の20章に書いてますね。 カトリックはイエスの像を拝んだり、それからマリア像を拝んだり、聖人たちの像を拝みます。2番目に、聖書はすべての人は罪人である。義人は一人もいないと教えています。カトリック教会は、法王は無謬だと言うんです。絶対に誤りがない。マリアの無罪、無限罪解体説というのがあって、マリアも無罪だと言うんです。3番目に聖書は、イエス・キリストだけが、ただ一人、神であり、人であり、唯一の中保者であると聖書は教えている。カトリックは、法王、枢機卿、司祭、神父を通して罪の許しを得る。中保者。あるいは、マリアは、共同中保者と言うんですね。で、ローマ法でさえも、マリア崇拝です。四番目に聖書は、一度だけキリストは犠牲として十字架にかかられた、血を流された、体が砕かれた。だから聖餐式に預かる場合、パンとブドウ汁はイエス・キリストの十字架の死を象徴するものだと、プロテスタントは教えるはずです。カトリックはミサが行われる度ごとにパンは実際にキリストの体になるって言うんです。ブドウ酒は実際にキリストの血になるって言うんです。これを化体説と言うんです。5番、聖書はすべてのクリスチャンは万人祭司。万人祭司、すべての人は、クリスチャンは、いつでもどこでも、唯一の中保者であられるイエス・キリストに真夜中でも、イエス・キリストを通して、罪の許しを得ることができる。万人祭司、ペテロ第一の手紙2章の5節から9節に書いてある。読んでみましょうね。あなた方も聖なる祭司と書いてある。カトリックは祭司のこの階級制度があります。トップに法王がいて、枢機卿がいて、そして司教がいて、司祭がいて、神父がいる。階級制度です。聖書はこういうことを教えていませんね。6番目に、礼拝日は、聖書は第7日目安息日。聖日教科で学んだ通り、この日を聖別された、尊ぶべき日、礼拝の日は第7日目土曜日であるんですね。そう、カトリックは礼拝の日は週の第1日、日曜日が礼拝の日とするんです。なぜ？イエス・キリストは日曜日に復活したから。イエス・キリストはマタイリの福音書5章に律法の一点一角もされることはない、天地が滅びてもと教えられた。カトリックは律法さえも変えたんです。安息日も変えたんですね。聖書は神の御言葉、聖書のみが絶対の唯一の権威であると教える。カトリック教会は何と教えるでしょう。教会、あるいは伝統が聖書よりも上である。権威があると教えるんです。聖書は天父以外に父と呼んではならない。ファーダーと呼んではならない。けども、カトリックは聖職者を神父と呼ばせる。神父、神、父と。ホーリーファーダー。キリスト教会の牧師も神父様ですかと、他の人も言うんですね。 僕も、あ、神父様ですかと言われたことがある。そう呼ぶことは、聖書によっては、冒涜であります。9番目に聖書は、神のみ、キリストのみが罪を許す権威がある。キリストのみが、神のみが。だから、律法学者、パリサイ人たちが、イエス・キリストが罪を許されたときに、中部患者に向かって、何時の罪は許されていったときに、なんだあいつは、罪を許すことのできる方は神以外にないんじゃないか、と言ったときに、正しいことを言ってたんです。神のみが罪を許すことがおできになる。ところが、カトリック教会では、神父に罪を告白して許しを求める。カトリック教会行きますと、告白箱というのがある。そこにひざまずいて、十字を切って罪を告白する。そしたら、あなたの罪は許された。あなたのはこうこうこういう償いをしなさいと言われるんですね。これは冒涜。何者でもないですね。十番目に聖書は万物の作り主であって、それ以外は皆偶像であると教えています。ところがカトリックは法王は地上の神であると教えています。ちなみに二つくらい。両十三世が言ったこと、ピオ十一世が言ってることをちょっと読んでみましょうね。我々は法王はこの地上において全能の神の位置を占めていると言ってる。ピオ十一世は、私は聖なる父であり、この地上における神を代表するものであり、キリストの代理者である。つまり私は地上の神である。プロテスタントはこれも忘れたんでしょうか。聖書は、霊魂不滅は教えていません。人が死んだら眠っているのであって無意識である。無感情であって安らかに眠っていると教えます。けれどもカトリック教会は死んだら信者はすぐ天国に行く。あるいは悪い人はすぐ地獄に行く。良くも悪くもなければ煉獄というのがある。そこで功績を積んだら天国に行ける。そんなことを教える。まあその他にたくさんあります。キリがありません。例えば幼児洗礼とかね、小さい時に原罪から解放されるために適礼を行います。聖書は沈めのバプテスマですね。聖異物礼拝をします。ペテロの右腕がエルサレムで発見された。いや、イタリアで発見されたとか、いろいろあって、その異物を礼拝する。聖画礼拝など、いろいろあります。しかし、何よりも、カトリックとプロテスタントを完全に引き離したのは何であったかというと、信仰による義人という教えだった。信仰による義という言葉じゃなくて、信仰による義人。ね。ルターがあれほどはっきり教えた。それを彼は95箇条も書いて貼り付けたんですが、その一番ローマ法教に致命的な傷を与えたのは、信仰による義人という教えでありました。大聖堂上巻の321ページに、ルターは、マルシン・ルターは、信仰による義人、これをはっきりと理解していたと書いています。だからはっきりと教えた。で、信仰による義人、これは英文と書いてますが、信仰による義、信仰による義人、少し、使い分けなければならないですね。その信仰による義人という偉大な教理は、ほとんど姿を消してしまっていた。これはイギリスの宗教改革の時です。ウェスレーの時です。 善行によって救いを得るというローマの原則がその代わりになっていた。これ覚えてくださいね。今、トニー・パーマーはこんな言葉使いませんよ。カトリックはそうは言っていないと教える。けれども、霊感の書は、ローマの原則は、善行によって救いを得るというふうに教えている。これが原則であるって言うんですね。ルターの信仰による義人、ローマ教の善行による救い。いや、我々はそうは教えていないって言うんです。はあ、これよくよく気をつけなければならない。ちなみにね、カトリックの非常に巧妙な言葉の使い方、これに気をつけてください。だからプロテスタント教会は騙されるんです。カトリックは、これはね、マルチン・ルーターの神学ということを書いたポール・アルタウスという人が言ってるんです。カトリックは理論では人の内に働く神の働きに頼るように教えてはいるが、実際は人間自分自身の行為に頼るものに導くものである。プロテスタントは聖霊の力によってもたらされる、いかなる行為も功績あるいは価値あるものとするということを認めない。この言葉の使い方、よく気をつけていましょうね。まるでエヴァがあの蛇に巧みに導かれていくように、今プロテスタント教会はローマ法王教に言葉の奇弁で今一つになろうとしているんです。マルチン・ルターの教えは聖霊の力によってもたらされるいかなる行為にも功績あるいは価値あるものではないと教えるんですね。ルターは人間の性質の罪深さと不完全のゆえに最高の聖との最高の善行も汚れたものである。すべての善行は神の憐れみによって許されない限り罪である。聖霊によってなされる良い行いも罪であると言うんですね。で、トニー・パーマーもこの言葉を使います。皆さん、エペソ2章の8節、あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく、神の賜物である。ローマ・カトリック教会、これを教えるんですよと言ってるんです。トニー・パーマーの実際の言葉をよく気をつけてくださいよ。人は神の恵みによって、そして信仰によって義認され、義と認められ、それは信じる者のうちから善行を作り出す、生み出す、良い行いを。これが公式のカトリックの教えですと言ってるんです。うん。どうなってるんでしょう。非常に同じように見えます。ね。人は神の恵みによって、信仰によって義認される。マルチン・ルターが教えた。それは善行を作り出す。マルチン・ルターも教えた。そうすると、これがカトリックの公式の教えですと言われたならば、ああ、そうだったのかということになるのではないでしょうか。一体、どんなことが起こってるんでしょう。これは、ハンディカトリック辞書質問箱に、これカトリックの教理を説明している本ですが、こう書いてある。プロテスタントはしばしば、カトリックは彼らの良き技は救い主イエス・キリストによってではなく、彼ら自身の功績のせいにすると 信じている。これは事実ではない。プロテスタントは間違って考えている。我々は唯一の聴者イエス・キリストの功績なくして、彼の贖いによって全てのもののために勝ち取った神の恵みなくして天国のために何も成し得ないのである。我々もそう教えるんじゃないですか。もう一つ、これはスティーフン・キーナンというカトリックの学者が書いてあるんですね。信仰による義人についての質疑応答の中に書いてある。質問答え、質問答えとなってちょっと読んでみましょうね。罪人は善行によっては義人の恵みを得ることはできないと結論付けているんですか？答え、罪人は砕けた悔いた心から出た善行によって義人の恩寵を得ることができます。なぜならこれらは必要な性質と条件であるから。しかし彼自身のどんな行いに義人の恩恵の価値、功績があることはできません。質問、善行に価値を与えるのは何ですか？答え、我々のうちにある聖霊の恵みです。飛んでいきましょうね。質問、聖火の恵みのもたらす結果は何ですか？それが聖火が我々を神の友、子とするのです。つまり、聖火、清められて、神の恵みによって、信仰によって義人され、そして聖火されて、その聖火がなければ、神に受け入れられないというんです。はい、これ、なんていうんですか、これ、奇弁。非常に難しい神学ですね。ルーテルは、非常に清め、聖火で悩みました。修道院にいるときに、これは大曹統上巻に142ページから書いてますから、ぜひ彼の悩んだこと見てください。ウェスレも同じ悩みをしました。及川先生も完全を求めて、完全な清めを求めて悩みました。みんな同じでした。彼は罪からの解放と神との平和を熱心に求めて、ついに修道院に入った。修道院生活に身を捧げることになった。ここで彼は最も卑しい仕事をさせられ、小言に職を恋歩かせられた。彼は人々から尊敬と理解を受けることを最も願う年齢であった。そしてこのような卑しい務めは、彼の生まれながらの感情からすれば非常に苦しいものであった。しかし彼は、それが自分の罪の上に必要なことであることを信じて、その屈辱に耐えたというんですね。もう、神様に受け入れられ、神様に義と認められるために、神様の前に正しいものとして受け入れられるために、もう一生懸命努力していったんです。やるべきことは。非常に厳格な生活を送りました。断食もしました。ここに注意していただきたい言葉がある。生まれながらの悪。生まれながらの悪を抑えようと一生懸命やった。何の解放も得られなかった。彼は神の御前に立ちうるような心の清めを得るためには、どんな犠牲をも恐れなかった。清められて、そして神の前に義と認められ、神に受け入れられようとした。反対のことをしてたんですね。そして、敬虔な修道士、マルチン・ルターは、天国に行くことができる資格を得ようとして、一生懸命ありとあらゆる苦行もやった。そして衰弱して失神の発作を起こした。そして、 これらすべての努力にもかかわらず、彼は心の悩みから救われなかった。彼はついに絶望の淵に追いやられた。清め、聖化、罪に勝利、生まれながらの罪の性質に勝利しようと思って一生懸命やった。心に平安がなかった。しかしついに彼が聖書を読んだ時に大真理を発見したんです。どんな真理？信仰による義人という大真理でした。聖化によって罪に勝利して、聖化によって一生懸命徳に徳を積んで神様に受け入れてもらおうとした。平安はなかった。ルターは自分の内にではなく、自分の外にキリストの義、完全な服従を見出した。それを神の前に持って行って、受け入れられるんだという大真理を見出したんです。これはね、皆さんね、同じ悩みを持っているセブンステアドベンチストがたくさんいます。もしセブンステアドベンチストが信仰による義人というこの教えを掴んだら、理解したら、サタンの力を打ち破られると言ってます。20人に1人もこの大真理を理解している人はいないと言われています。ルターははっきり、自分の内にではなくて自分の外にイエス・キリストが私のためにしてくださったこと、イエス・キリストを見つめたときに初めて平安がやってきたんです。真の自由がやってきた。神に受け入れられるために自分は天国に行く資格があるんだろうかといつも悩んでる人いませんか？及川先生もそれで悩んだんです。自分のうちに義を、正を見出そうとして失敗した。で、彼は今やその大真理を発見して、平安と希望と喜びに満たされて、全ヨーロッパにその火が飛び散っていったんですね。しかし、イギリスに宗教改革者が起こったとき、ジョン・ウェスレー、チャールズ・ウェスレーがいたとき、あのとき、ルーテルが教えた信仰による義人という教えはほとんど姿を消してしまっていた。善行によって救いを得るというローマ教の原則がその代わりになっていた。皆さん、今は巧みな言葉を用いて、そしてプロテスタント教会、福音教会の牧師たちに、カトリックが教えている信仰による義人とプロテスタントのルーテルの信仰による義人同じじゃないですかと迷わされてる。やっぱり善行によって救いを得るようにというのがカトリックの原則だ。それを巧みに変えて、そして騙されてるんです。ホイットフィールドとウェスレー兄弟、ジョン・ウェスレー兄弟、弟のチャールズ・ウェスレー、彼らもルターと同じように高潔な生活と宗教儀式の遵守とによって与えられると教えられているいたとき、チャールズ・ウェスレーが病気にかかって死にそうになった。永遠の命の希望を何に置いているかという質問を受けた友達がやってきたんですね。あなたは永遠の命を受ける確信がありますか？質問された。彼は答えた。私は神に仕えるために全力を尽くしてきた。しかし友達は言った。その答えに、チャールズ・ウェスレーの答えに満足しなかったらしい。ウェスレーは、え？なんだって？ 私のこれほどの努力が希望の十分な根拠でないというのか。毎週教会に行き、毎週人に奉仕し、ありとあらゆる善行をやってきた。私は天国に資格がないというのかと言い返したんです。彼は私から私の努力を奪おうとするのか、私は他に何も頼るものがないと言った。教会にはこうした深い暗黒が覆いかぶさり、贖罪を隠し、キリストからその栄光を奪っていた。そして人々の心を救いの唯一の希望、十字架にかけられた贖い主の血から引き離していた。チャールズ・ウェスレーは、自分の善行、教会の奉仕、教会である宗教儀式、忠実にやってきちんとやってたために、彼らメソジストと呼ばれた、あだ名が。しかしそこに救いの根拠はないと言われた。彼は動揺しました。やがてルーテルの本を読んだ時に、人が神の前に受け入れられ、義と認められるということはどういうことかということを悟ったんですね。そのウェスレーと仲間たちは、心の清潔の必要を確信して新しい生活に入ろうと熱心に努めた。セブンステーメソジストいませんかね。完全にならないと、完全に罪がに勝利しないと、義認されない。自己犠牲、愛、謙遜な生活を送り、彼らが何よりも望んだもの、すなわち神の恵みを受けることができる清潔、ね、成果に到達するために役立つことはどんなことでも、非常な厳格さと正確さを持って実行した。しかし彼らは求めたものを得ることはできなかったというんです。罪の宣告や罪の力から自由になろうとする彼らの努力は虚しかった。これはルターがエルフォルトの小さな部屋で経験したのと同じ悩みであったというのです。僕は何を話そうとしているかというと、今、キリスト教プロテスタント教会がまたもやカトリック教会と一致して戻ろうとしていることは非常に危険であり、予言の成就だということです。そしてその次に何が来るかということ、気をつけていただきたいんですね。じゃあ注意しておきたい。カトリック教会には12億以上世界にいますが、カトリック教会に通っている信者には、エレン・G・ホワイトは、多くの神の民がいるそうですよ。黙示録18章の大いなる叫びがなされると、多くの者がバビロンから出るという、多くの神の民がいるんです。それを覚えて。ただカトリック制度は善行に功績があると教えてる。つまり私に聖霊が働いて、聖霊がによってなされる行為には功績がある、価値がある、勇おしがあると説くんです。どこが違いかというと、プロテスタントは聖霊によってなされる良き行為にも何の功績もない、キリストだけが永遠にわたって我らの功績である、だから我々はキリスト我らの義という名前が与えられるんです。エレミア書に書いてあるよ。永遠にわたって最高の、まあキリストの身の丈にまで及んだというあの聖徒パウロは、私は罪人の頭であると言ったんです。プロテスタントはこうです。 信じる者のうちに私に聖霊が内住すると、そしたら自然に良い行いをする、良い行いをしなければ、ヤコブはこれ死んだ信仰だって言ってますよ。自然に良い行いをするようになる。しかしここです、それには何の功績もない、カトリックはあるって言うんです。これ非常に皆さんはっきりしてってください。救いの方程式、これは1、2と書けました。キリストが私のために何をなされるか、キリストが我々のための働き、そして信じる信者の心のうちに聖霊が何をするか、分けて二つ。この二つは決して分けることができません。イエスキリストを信じる信じる、十字架十字架と言いながら、聖霊が内住しないことがある。内住しないことによって、良き技、行いというものがなされない。自分のためにだけ働く、生きる。これは死んだ宗教であると言ってます。行いによって義とされる、救われることはない。けれどもエレン・ジー・ホワイトは、行いがなければ救われないと言ってる。行いは救われる根拠ではない。義認される、神に受け入れられる根拠ではない。けども信じる、死の信仰は愛によってで働く行いとなって現れるというんですね。ああ、優しいキリストの道から引用しましょう。義人というのはね、ある時には着せられた義と思います。着物が着せられる義。ある時には変える着せられる義ということも言います。転化する。天下、どういう意味かというと、私は何にもない、金がもうゼロ円。いや、借金である。借金である。罪以外何者もないんだが、私のために罪のない生涯を送られたイエス様の生涯。私のために身代わりとなって死んでくださったイエス様の死。それを信じる者に無償で与える。転化するって言うんです。あなたの帳簿は、銀行の勘定は、もう赤字かもしれない。けども金持ちが、トランプ大統領がやってきて、全部借金を払ってきて、あなたの銀行に何億と払ってくれる。これを転化って言うんです。転化。見てみましょう。キリストは、この地上で私とも会わねばならない試練と誘惑の真っ只中で生活し、罪なき生涯をお送りになりました。そして私どものために死に、今や私どもの罪のを取り除いて、己の義を与えようとしておいでになります。もし自分をキリストに捧げ、キリストを自分の救い主として受け入れるならば、その生涯は今までいかに罪深いものであっても、彼のゆえに義と認められる。正しい。キリストの品性があなたの品性の代わりとなり、神の前に全然罪を犯したことのないものとして受け入れられる。聖化、清め、徳を蓄えてね、積んで、そして神の前に受け入れられるんじゃないです。ただ、異を亡き我を地をもてあがないと言って身元に行くときに、放蕩息子のお父さんが、臭い、汚れた衣を着ていた息子に自分の上着を脱いで、着せたように着せられる義、義と認めて受け入れてくださる。悔い改めと信仰を持って神に帰る者。で、その次、2番。今度は聖化というのがあります。これ、与えられた義というふうに言うことがあります。こればかりでなく、キリストへの道の82、83ページね。 そればかり、義と認められて、神の友、神の子として受け入れられるばかりでなく、キリストは私様の心までも変えてくださいます。信仰によってキリストは心の内に住みたまえます。どうやって住むかというと、聖霊を通して。キリストの御霊が私たちのうちに宿る。こうして信仰と絶えずキリストに自らの意志を従わせることによって、キリストの関係を持続するのであります。義人、義と認められた。悔い改めと信仰によって義と認められた。受け入れてくださった。つながった。それを持続する。こうしてキリストが私どものうちにお働きになるならば、私どもはキリストと同じ精神を表す。同じ技、正しい行為、つまり服従をするようになるのであります。これを聖化というんですね。神学的にね。そのバプテスマを最初に受けた頃のいさおなき我を、その関係を持続する。持続する。あるいは人が義人を保持するためには、愛によって働き、魂を清める、生きた活動的な信仰による継続的な服従を必要とする。持続する。保持する。義人の祝福は、義人というのは優しく言うと許しです。許しは、耐えざる意志の屈服と耐えざる服従によって保持していく。アメリカに行って、パスポートを外国人をいつでも持ってなければ、捕まったら返されますよ。いつでもパスポートを持っていなければならない。そう。救いの方程式、図解しました。1、我々のためのキリストの働き。キリストが私のためにどんな清い罪のない生涯を送られたか。キリストは私のために命を捨ててくださった。キリストは今天の聖女で何をしておられるか。キリストがなされる我々のための働き。英語でフォーラス。そして2番。そうすると、キリストを仰いでいる人たちのうちに、聖霊が内住なされる。ね。この救いの方程式。ルーテルは、一番から目を離して、天国に行く資格を得るために、神様に受け入れるために、自分のうちにどんなに清い性質があるか。これを見ようとして自分のうちばっかり見てたんです。解決がなかったんですね。だから常に一番を見上げてキリストの働き、キリストの純潔なお姿に目を注いでいく。そしたら聖霊は自分のうちにこの罪を、欠点を示してくださる。しかしキリストの血によって私は記憶されていく。義人を保持していく。これが聖化というんです。聖化。ナンバーワンから自分のうちばっかり、私は天国行けるんだろうか。まだ完全になってないし、14万4000には完全になるというし、神明も神話もその類のものが一切なくて、記憶的傷のない栄光のメンバーにならなければ自分は滅びるんじゃないかと。いつでもどれくらい記憶になってるんだろうか。自分の内を眺める人は失望に終わります。どうしたら完全になるんだろうか。もう60年70年と教会行ってるのに欠点ばかりが目につく。悩む。で、確かに我々は完全を目標とするようにパウロも教えています。しかし、その完全はどうしてなるかというと、義人からイエス様から離れて、そして神様のに喜ばれる品性を作ろうといって、 自分の内を探り調べて、そして欠点ばっかりに気がついて、そして、ああ、自分は完全にならない。と言って失望するのではなくて、いつもイエス様だけを眺めていると、定められた時に、神様が、その、私たちの品性を奇跡的に、義人が一瞬であったように、我々の罪を天の至聖所に置いて、裁きの時に、罪を永遠に許すだけでなく、すべての諸々の罪から私たちを清めてくださって、完全にしてくださる。そして、アダムが罪を犯す前の状態にしてくださるのは神の技です。マルチン・ルター、ウェスレー、そして大井川先生も同じ悩みをしてました。悩んで悩んでどうやったら清くなれるか、どうやったら天国行けるか悩んでいたんです。教会に忠実に、ね、教会の仕事はもう忠実にやっていました。しかし、満足できなかった。罪から解放されない自分。聖化、聖化、聖化。清められて、清められて、完全にならなくちゃいけない。はい。このね、及川先生が、人類救済の神の計画。聖女の研究をやって、こんなことを、彼も、信仰理論、義人という大神道を発見した。聖火の目的は栄光への備えに他ならず、その備えの完結は死聖所における罪の除去。言い換えれば完全到達ということですが、それもまた義人と同様。だから初めの愛に帰るって言うんですね、聖書で。神の一一方的な恩寵による以外の何者でもないと彼は言ってる。神の一方的な恩寵、恵み。それが分かったとき私は長い間続いていた救いに対する不安、懸念、心配は完全に一掃されました。重ねて申しますがっていう強調してる。我々が入信時に、信者になった時に、与えられる義人、ああ、これ分かってる人は非常に少ないって言うんです。エレン・ジー・ホワイトは。入信時に与えられる義人、これは十字架上でキリストから天国への救いを保証された泥棒が、罪以外何の勲しもない身でありながら、神の一方的な全くの恩寵による救いであったように、それと同じように、最後の義化、義と化ける義化、清潔、聖化ですね。罪なき完全の達成も、やはり我らの努力や功績によるのではなく、全くの神の一方的恩寵に、よるものなのですと、彼は大真理を発見した。140ページ。天において、今進行中の神の裁きにおいて、間もなく生ける者の裁きに移りますが、我らの罪が神によってきれいに消し去られる罪の除去の幸いと喜びは、どんなでしょう。まさに諸手を挙げて、万々歳と叫びたくなると書いてある。裁きが来ると言って、ああ、まだ成果ができてない。まだ清められてない。裁きは怖いと言って、教会から出る人たちが少なくはありません。皆さん、カトリックが説いている信仰による義人と、ルターが説いている信仰による義人は違いますよ。言葉の巧みな使い方に迷わされないしましょう。法王性は、これはね、これを見分けるためには、神学上見分けることができない。同じ言葉を使ってるから。 だけども、預言者エレン・G・ホワイトはこう言ってる。法王制はこれらの全ての欲求にかなっている。それはほとんど全世界を包含する2種類の人々。世界、ほとんど2種類しかいないと。2種類。日本では親鸞和尚が自力本願なくて他力本願だと言った。で、二つね、自分の功績によって救われようとするもの。もう一つは、罪の中にあって救われようとするもの。この二つ、二種類の人を包含しているって言うんです。世界の人たち、どの宗派にも。というと、セブンスデイ・アドベンチストにもこの二種類しかいない。自分の功績によって救われようとするものと、罪の中にあって救われようとするもの。だから、キリストの再臨の時に、体が栄華する時までは、罪から完全には解放されないという神学者たちがいるんです。ローマカトリックは決して変わらないですよ。ローマカトリックの原則は何ですか？自分の功績によって救われようとするものと、罪の中にあって救われようとするもの、二種類、全部取り込んでる、ね。自分の功績によって救われようとするならば、どんな難行苦行でも厭わない人たちがいます。仏教の坊さんたちもそういう。難行苦行によって救いを得ようとする。セブンステイアドベンチストにも一生懸命ね、努力して、そして清められて罪に勝利して、そして神に受け入れられよう不安が消えない。解放感がない。喜びがない。悩んでいる人たちが少なくはありません。でもうどうせできないんだから、罪の中にあってどうせ人間である限り、罪に完全に勝利することはできないと言って諦めて罪の中にあって救われようとする人たちがいるんです。ローマ教会は決して変わらない。ということがローマカトリック教会の自慢の種であることを忘れてはならない。ルーテンの時代も今も巧みな言葉を使ってルーテル教会とそしてカトリック教会は一致調印したけれども、カトリックは変わってないってよ。自分の目的を達成するのに何か目的が。ね。ローマカトリック教会は世界を支配しようとしてる。そして、プロテスタントがやったことを全部突き崩す。だから聖書も改ざんしてるんです。また今年も新しい聖書の翻訳が日本語でも出ます。目的を達成するのに最も都合の良い性格を身に装うことがこの教会の方針の一つである。しかしカメレオンのように変わりやすい外見のもとに、何と書いてますか？この教会は蛇のような不毒な毒を隠している。どうしてプロテスタント教会、それを見分けることができないんでしょう。我々が教会一致運動に参加できない理由はここにあります。禁定役、二人の者が同意しなかったならば、どうして共にあることができようか。一致することはあり得ません。ほとんどのキリスト教会はもうローマは変わったのだと言って一致している。エキュメニカル運動と言いますね。一致運動。その一致運動はキリスト教の壁を越えてあらゆる宗教大連合に向かっていますよ。黙示録を見ると獣と竜と偽預言者が一体になるって言うんです。セブンスデイ・アドベンチストはもっと、これ今日はやりません。 セブンスデーアドベンチストはカトリックの信仰による義人の教理とも、プロテスタントのルーテルの説いた信仰による義人の理解よりももっと深い。なぜかというと、預言者エレン・ジー・ホワイトは言っています。信仰による義人。これは1888年に起こったことですが、1888年にこの教会にね、人間の唇から聞いたことのない最も尊い信仰による義人のメッセージをミネアポリスの世界総会で与えたんです。もし受け入れてたならば、この教会は後の雨、大いなる叫びを受けて、世界の伝道はもう終わっていたはずだと言われています。で、第三天使の使命は信仰による義人ですかって言ったら、はい、第三天使の使命は信仰による義人そのものですとエレン・ジー・ホワイト。これについては今日は言います。あの第三天使の使命、あそこに信仰による義人見ることができますか。これが全世界に述べ伝えられるべき信仰による義人の本質が三天使の使命にあるというんです。これ今日やりません。1888年のメッセージ。これは天から与えられた最も尊いメッセージであったというんですね。これも今日はやりません。ただ、1888年のメッセージをよくよく研究した、ドクター・ルーケンスでお医者さんがいます。この人はカリフォルニアで会ったことがありますが、この人はね、1888年のメッセージ、一言でまとめると、我々は nothing です。無。キリストは everything、すべてである。我々は nothing、キリストがすべて。一言で言うとそうだと。どんなに清められて清められても、罪除去されて完全に罪がなかったアダムが罪を犯す前の状態になっても、イエス様が地上において罪なき生涯を送られたような品性に変えられても、我々のその完全な品性、これに我々は価値があるとは思わない。無、キリストが 100%、私は 0% というときに完全な品性なんですね。この信仰によって生きる111ページに、信仰による義人とは何か、ホワイト人はいい言葉を使ってますね。それは人の栄光を塵にして、塵。自分自身では何もできない人に代わってなされる神の御業で、ある。人が自らの無価値さをが着せられるように備えられるのである。私たちは nothingness と書いてますね。そう。無。キリストがすべて。これ、詩編103編、14節。書いててください。書くということはいいことですね、皆さん。詩編103編の14節。詩編119編だけを読みましょう。119編の一節。主よ、栄光を我らにではなく、我らにではなく、あなたの慈しみと誠とのゆえに、ただ皆にのみ着せてください。詩編103編には、我々が塵であることを覚えてください。塵。そこに戻ることが完全な品性です。私たちのこの泣き人教会はサンライズは、キリストの再臨の前に、全く罪が除去された暁には、罪なき完全な品性を解きます。けれども、少しでも自分のうちに、功績があるの、功績を見出そうとするならば、 意識しようとするならば、これは天国からほど遠いです。キリストにのみ功績があるんです。だから黙示録14章の7節に、神にのみ栄光を着せよ。神を恐れ神にのみ栄光を着せよと言ってるんですね。はい。賛美歌を歌いましょう。大好きな賛美歌ですが、これは旧2次242ページ。しましょう。天のお父様、私たちは何の幸いか、創造主であり贖い主であられるイエス・キリストの生涯と血潮によって、あなたの身元に来るものを受け入れてくださるという確証が与えられております。本当に感謝いたします。教会に来て、あなたに受け入れられ、義認されようとして、清くなろう、清くなろう、イエス・キリストが栄光のうちに来られる前に、自分の内を眺めて、いくら教会来ても、聖書読んでも、いくら奉仕しても、自分の内に何のいそおしもない欠点だらけ、罪だらけであるのを見ると、サタンは我々を失望させようとします。その時こそ私たちは、今高く上げられた我らの贖い主、唯一の中保者であられるイエス・キリストを仰ぐ時です。主よ、一時たりとも 主が我々のためにしてくださったこと、しておられること、イエス様から目を離すことのないように。そうするならば、どんな罪、サタンの誘惑、世のいざない、すべての試練に勝利することができるはずです。主よどうぞ、ペテロを憐れんでくださって勝利者とされたように、我々もただただ嵐の中でイエス様をのみを見つけて、見続けて、あなたのお姿に変えられ、あなたにのみ栄光を期すものとならしめてくださるよう、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話0980-562783電話0980-562783ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと恩祝福が豊かにありますように。